ございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしの小宮です。先日ですね、薬草発酵博覧会に行ってまいりました。これはですね、奈良県の大宇田の地域でですね開かれる宇田松山薬草発酵博覧会という名前で、宇田の薬草を全国に広める会というところがですね主催をして開催しているんですけれども、会場はですねいくつか分散していて、でそこでいろんな、展示マルシェをですね行ったり、あとはですね講師を招いて講演会をね行ったりねしているんですよ。で大宇田自体がですね結構車じゃないといけない地域なので、たどり着くまでがね結構大変なんですけれども、あの宇田の地域っていうのはですね、日本書紀によると、推古天皇の頃にですね日本最初の、薬狩りがですねあって、これが611年だそうです。で宇田を舞台として薬漁が開始されて、で宇田の地が王権の漁場であったことを示しています。つまり王族がですねここら辺でお薬を取っていたと。で宇田松山っていうのは、あの大阪と伊勢をですね、お伊勢さんですねを結ぶあの交通の、 あの要所みたいなところだったそうなんですよね。だから城下町として結構ね栄えていたそうです。でその古いね町並みが結構残っているところもあるので、あの重要伝統的建造物群保存地区というのに選定されているそうです。で毎年行われているようなんですけれども、去年もね行ったんですよ。で今年のテーマはよもぎだそうです。そうか、通りでなんかよもぎ関係のイベントが多いと思ったあの現地でですね、私は子連れで行ったので、子供が参加できるねイベントとして、あのあったよ野山のお薬ということでですね、講義をするのが、京都大学の大学生と、あと大学院生ですね、京大の薬草子ども教室っていうのですね、学生たちが無料で子どもたちのために薬草の、お話をですねしてもらえる機会があったので、ここにね予約をして行ってきました。私の本音としてはですね、この宇田に何があるのかっていうと、森の旧薬園があってですね、そこにいっぱい薬草が生えているということなので、本当はですねこの森の旧薬園の薬草たちっていうので、講師の方々がですねそれぞれ両日25日26日それぞれね、いろんな薬草を紹介して回ってくれるっていうガイドツアーみたいなのがあったので、本当はねそっちに行きたかったけど、さすがにね結構ねそっちはね1人3000円払わないといけないんですよ。子連れでそれかって思って、無料の方にさせていただきました。結構ねなんか本当はちっちゃい子たちからね参加してて、終始和やかでとても楽しかったです。また他のセミナーとしてはですね、和製油のある暮らしで扱っているポニーの里ファームの木肌のですね、木肌の樹皮の採取を体験できるという体験会だったり、あとテラのですね橋本真希さんが行っている漢方薬草ウェルネスの発祥地奈良、昔今そしてこれから、薬草やアロマの暮らしへの取り入れ方みたいなね話だったり、あとよもぎのね農家の富津屋さんがね蒸留実演と、あとはねワークショップを展開していたり、大和カギロイのですね西田さんが大和陶器のねよもぎ蒸しもやっていたりとかね、結構こうですね1日ここで遊べるなっていうようなイベントですので、もしね興味がある方はまた来年ね行かれたらいいと思います。ちなみにね今回行ってきた様子をですね少し動画で記録してますので、その編集が終わりましたらまた YouTube の方にねアップしていきますね。やっぱりですね和製油のいいところっていうのは、こういう風にですね実際に作っている人たちのお話を直接聞けるというところですね。それぞれの作り手さんが、どういう思いで植物を育てて、どんな苦労があって、でどういうふうに丁寧に、収穫をして蒸留をして抽出していってるのかとかね、 そしてまたどうしてその植物を取るようになったのかとか、なんでそもそもこの土地でこの植物が育っているのかとかね、いろいろお話が聞けるからすごく楽しいんですよ。なかなかね、海外製の精油を使っていると、実際にそのね、今手に持っているこのボトルの精油のボトルの中身ですね、この精油が一体どんな畑から来てどんな人が育てているのかっていうのをですね、まあ見ることってほぼほぼないと思うんですよね。でも実際にですね、こうやってその作っている現場を見るとですね、またその精油に対する考え方なんかもね、どんどん変わってくると思います。今私が主催をしている和精油の情報を発信交換するオープンチャットですね、 LINE のオープンチャットを開いているんですけれども、ここでもですね、まあ、いろんな生産者さんも入って、であとは消費者の皆さんですよね、セラピストさんであったり、あとは精油を販売している人であったり、あとは普段使いとして、自分のために精油を買っている人たち、こういう人たちがですね、みんな集まって、どこどこでこんな精油買いましたよとかね、そういう話をしてくれます。そうするとね、またへー、この地域でこういうの取れるんだねとかね、新しく庭にこういうのを、庭というか畑ですよね、畑にこういうのをですね、栽培をして、で蒸留チャレンジしてみようと思いますみたいなね、そういうお話が来ててですね、とってもこうリアルに身近に感じることができますので、よかったらね、オープンチャットは鍵をつけていませんので、どなたでも参加していただけるので気軽にご参加ください。まあ、和精油っていうのはね、まだまだアロマっていうキーワードに比べてすごくニッチなワードですので、まあ、オープンチャット上で和精油っていうふうに検索をすると、大体2つかなしか出てこないと思います。まあ、その中でも鍵のかかってないね、和精油の情報を発信交換するオープンチャットなので、見つけやすいかなと思います。リンクも貼っておきますね。もっとね、アロマセラピーっていうのは本当になんかこう特別でおしゃれで、なんかこうキラキラした人たちがやってるものっていうよりかは、普段のですね、リアルに生きる、なんだっけ、リカちゃん、すごいね、疲れた OL 風のリカちゃんをね、テーマにしてインスタとか YouTube とか発信されてる方いらっしゃいますけれども、あんなリカちゃんがですね、すごい疲れて、もうなんか髪とかボサボサで、お風呂入る気ないわみたいなね、ことをつぶやいてる時に使ってもらいたいものなんですよ。本当にそういう日常に寄り添っているケアの方法の一つとして、まあ、超簡単なですね、薬箱に入ってる家庭の常備薬みたいな感じ、あるいはサプリメントみたいな感じで、ちょっと自分の体調が不調だなとか、疲れたなとか、もうちょっと気分をどうにかしたいなとか、勉強頑張りたい、仕事やる気出したいとか、そういう時に使ってもらえる簡単な方法として、アロマセラピーをぜひ暮らしの中に取り入れていただけたらと思います。でね、小瓶を買ってもどうしたらいいか分かんないよという方はですね、和精油のある暮らしでは、そういった方のために、日常に取り入れやすいように、日用品とか化粧品の中で天然のこの精油の香りを楽しんでいただける商品っていうのを取り揃えていますので、まずはシャンプー一つ変えてみるとか、洗顔石鹸一つ変えてみるとか、化粧水変えてみるとか、そういったところからですね、香りを取り入れていただけたらなと思います。ね、台風も発生しましたし、皆さんこれからもですね、体調を崩さないように、こうやって上手にですね、香りを取り入れて乗り切っていきましょう。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油なる暮らしの小宮でした。